日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いいたします。
さて、日経ベリタスにはツイッターの公式アカウントがありまして、先月堀田さんがこちらに編集部長就任のご挨拶をつぶやいていらっしゃいましたよね。でそうしたらですね、そのつぶやきに反応がありました。道行 MW さんからでして、頑張ってください、ポッドキャスト番組出演を楽しみにしていますということなんですけれども、こちらもしかして堀田さんのお知り合いだったりするんですか？
ですね、はい、道行さん、ハンドルネームなんで、はい、直接のお知り合いの方かどうかよくわからないんですけれども、まあ、いずれにしましても返信いただきまして大変ありがとうございました。これを励みに頑張りたいと思っています。
はい、道行さん、これからも聞いてくださいね。ありがとうございます。ということで今週も頑張ってまいりましょう。
じゃあ曽根さん、
はい、
今週も告知のお時間が参りました
はい、わかりました。春のベリソネ、今週もご紹介しますよ。日経ベリタスの定期購読キャンペーン、春のベリソネ、ご契約の期間によってバージョンアップするお得な特典をご用意しています。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほどお得になります。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
そろそろ限定数に達しつつありますので、皆さん、お急ぎください。
そうですね。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は韓国経済変われるか、輸出頼み限界、新産業に活路という見出しですね。さあこちらは日経ベリタス編集部の秋山文人記者による渾身のルポーということですが、
はい、これはちょっと内輪の話なんですけど、はい、秋山君という記者は実はある小説の主人公のひ孫でありましてですね、これ曽根さんご存知ですかね、司馬、はい、遼太郎の坂の上の雲という小説がありまして、その主人公の一人秋山義治さん、
はい、
この直系であると、義治さんっていうのは、まあ、大河ドラマとかで、まあ、ご覧になって記憶の方あるかと思いますけども、陸軍の騎兵隊を率いてですね、はい、日本騎兵の父と呼ばれた明治の軍人ですと。
秋山さんすごいですね、
はい。まあ、ところが、まあ、本人は、はい、まあ、ちょっと腰がなんか痛いとか言ってですね、ゴルフもできないと、まあ、なんか体育会系っぽくないんですね、まあ、趣味はバイオリンで、まあ、どちらかというと文化人風で、まあ、そんな彼がですね、
はいはい、
ぜひね、この機会に韓国経済を出張してルポしてみたいと、うん、まあ、こういう申し出がありまして、
はい、
まあ、ちょっと奮発してベリタス編集部として、
送り出した、
出張取材をしてもらいました。
すごい、はい、いや、どんなリポートになってくるのか楽しみですけれども、はい、秋山記者、 なぜ韓国経済に関心を持ったんでしょうか。
まあ、これ一言で言いますと、ほんの数年前まで絶賛されていた韓国経済がちょっとおかしいぞと、まあ、その一方で、まあ、復活の芽が今育っているんじゃないかというところを、見ていきたいと、まあ、そういった提案でした。
なるほど。で、韓国経済ですけれども今はちょっと陰りが見えているように思うんですが、どういった状況ですか。
そうですね、まあ、この 2,3 年でですね、急速に勢いがなくなっているということが言えると思います。
はい、
例えば経済の成長率を見てみますと、2010年、これは 6% 台の高い成長してたんですけども、まあ、直近ではその半分以下 2,3% といったところに減速してきてまして、韓国の経済を支えている財閥企業、サムスン電子とかですね、ヒュンダイ自動車といった有力企業の業績も振るわないと、いった状況になっています。4,5 年前までは世界のですね、企業経営のお手本と言われたような時期もあったんですけれども、その勢いはもはやなくなって、まあ、韓国の国内でもですね、ちょっと前まで GDP で日本を追い抜くぞみたいなですね、活気があったようなんですけども、まあ、そうした威勢のいい声もね、後退していると、いった話を聞いてます。で、秋山くんのリポートの中にもですね、まあ、ソウルの料理店、まあ、これを探索して、まあ、取材なのか趣味なのか分かりませんけども夜は閑散としてたと、まあ、言ったことも書いてあります。
記事にも出ていますね。でも韓国経済が停滞してしまった理由なんですけれども、やはりウォン高の影響が大きいんでしょうか。
だと思います。韓国は輸出依存度がものすごく高くてですね、GDP の半分ぐらいは輸出に依存していると、まあ、今振り返ってみればですけれども、まあ、4,5 年前のですね、韓国の映画もですね、まあ、ウォン安で潤っていたと、まあ、いうようなところがね、かなりあったんじゃないかと思います。ですから、まあ、最近のウォン高とですね、あとこれがもう一つ大きいんですけれども、中国経済の減速によってですね、輸出主導のですね、成長モデルが崩れてしまったということがあるかと思います。例えばですね、ウォンの相場を見てみますと、2013年以降ですね、当時1ウォンが 0.065 円ぐらいだったんですけど、直近は 0.11 円というふうにですね、7割近いですね、ウォン高になっていると。まあ、これはちょうど日本でですね、安倍政権が誕生して、まあ、アベノミクス、まあ、これによってまあ円安がですね、進行したのと寄与一致しているので、アベノミクスもまあ影響しているということが言えるかも分かりません。もう一つの、中国の話ですけれども、これはチャイナリスクっていう言葉がありまして、まあ、先ほども申しましたけれども、 GDP の5割を輸出が占めててですね、まあ、しかも中国向け輸出の比率がですね、韓国の場合2割にも達しているということで、まあ、中国が減速するとですね、まあ、韓国の経済に大きな影響が出てくるといったことが、この2つが大きな原因かと思います。
中国と韓国の関係も本当以前よりももっと密になっていますからね。
そうですね。
でも円高で一時苦しんだ日本にも似てるなというふうにも感じるんですが、今の韓国どういった対策を取ってるんですか。
はい、全くおっしゃる通りだと思ってます。日本と同じようにですね、まあ、韓国も輸出立国に代わる成長戦略をね、立てなくちゃいけないといった課題がありますし、あとこれもまた日本と同じように、少子高齢化っていった問題にも直面していると、そしてですね、まあ、じゃあ対策として何を処方箋として考えているのかと言いますと、まあ、やはりこれもですね、内需拡大とかですね、新規のベンチャー企業育成とかですね、まあ、これまた日本と似たようなですね、対策を打ち出していると、いったことが言えるかと思います。その一方でですね、韓国っていうのはまあ固有の問題もありまして、まあ、ちょっとこれは日本と違う韓国の固有事情ですけれども、一つは韓国経済っていうのは財閥の比重がものすごく大きいと。
そうですよね、財閥が力を持っていると思いますね。
そうです。サムスンとか、ヒュンダイ自動車、それから、まあ、LG とかですね、あの辺のですね、四大財閥っていうのがありますけれども、GDPに対してですね、その四大財閥の、売上高の比率が、5割とか6割とか、 占めてますし、サムスングループだけで例えば株式市場の時価総額の2割を占めるとかですね、かなりあの財閥の比重が大きいということで、まあ、財閥自身が相当変わっていかないと韓国経済変わらないと、まあ、いった問題が一つあります。もう一つはですね、はい、内需拡大って言いますけど結構これが難しいと。
内需
が弱いんですね、
はい、
弱い理由はとにかく家計の借金がものすごく大きいと。
どういうことですか？
これはですね、まあ、数字的には韓国の家計の借金が可処分所得の 135% に上ってるっていうのはあるんですけども、
はい、
結構、まあ、韓国の国民ってのは、まあ、結構いろいろ借金をしていますと。これ一つは、まあ、あの日本と一緒ですけど、まあ、住宅ローンがかなり大きいと、
はい、
もう一つは、まあ、教育熱心なんで教育ローンもかなり大きいと。それからもう一つはですね、
はい、
これはあの年金制度があまり充実してないってことと多分関連してると思うんですけれども、50歳を超えてですねリタイアした方がですね老後の資金をあの稼ぐためにですねあのお金を借りて新規事業をやるといったようなですねあのことが、まあ、かなり広くあるようなんですね。だこの3つがですね、家計の借金を大きくしているということで、まあ、あれですね、あの借り権を返済しなくちゃいけないということで、まあ、なかなかあの消費に回すお金が出てこないということで、どうしてもやっぱり韓国の場合は、まあ、日本以上にあの輸出に頼らざるを得ないといった構図があると。まあ、これはあの秋山くんの記事の受け売りですけど、まあ、そういうことも書いて
る、はい、でもあの一方でですけれども韓国の経済が減速気味なのに対して韓国の株価ですが、はい、年初来高値更新したりして、
ね、
4年ぶりの高水準ですよね、
はいはい、
これなんでなんですか？
まあ、これはですね、はい、まあ、一つは韓国の株式市場がですね、まあ、これまで他の国々のですね株に比べて出遅れてたっていうのがまあ一つあって、はい、まあ、そこにまあ最近世界の、緩和マネーがですね、まあ、日本も2万円超えたりしましたけども、まあ、入ってきているということで、
世界的な金余りが影響と。
そうですね、はい、そうですね、まあ、韓国にもようやく入ってきたということですね、ただこれいい兆候なのかどうかっていうのはよく分からなくて、単に、はい、溢れるマネーが入ってきてるだけなのか、それとも韓国経済のですね先行きを、まあ、先取りしてですね、前向きのお金が入ってきてるのか、この辺まだちょっとよく分かんないですね。
そうですね、アメリカが、まあ、ちょっと遅くなるかもしれませんけど利上げするとかなった時にやはり韓国の株からも資金が出ていってしまうかなとも頭によぎりますよね、
うん、まあ、そんなこともね、あるかとは思います。ただこの秋山くんのレポートを読んでるとですね、
はいはい、
やっぱり成長の目というか復活の目はね、まあ、そこかしこにあるよと、まあ、いうようなことが書いてあります、
はい、
例えばですね、はい、まあ、韓国面白い政策を取ってまして、これは企業所得還流政策と呼ばれてるらしいんですけれども、
はい、
この企業に対してですね、利益をですね上げた企業に対して投資をするか賃上げをするか株主に対して配当するか、まあ、いずれかやらない場合は追徴課税をするといったですね政策を取っているということで、
はい、
まあ、例えばサムスン電子などがですね、まあ、そういった財閥企業が株主に対する配当を増配したりとか、
はい、
まあ、そういうようなこともやってるみたいで、まあ、これがまあ株高にねつながってるといった話もあるようです、まあ、その他ですね、
はい、
新産業とかですね新しい、まあ、ベンチャー企業の動きとか新興株市場をめぐる動きについてもですねカバー特集にたっぷり書いてありますので、うん、ぜひお読みいただければと思います。
はい、韓国の新興株市場は7年ぶりの高水準となっているようです。秋山記者のリポート記事にたくさん出ていますので皆さんぜひお読みになってください。日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、韓国経済変われるか、輸出頼み限界、新産業に活路について堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q。
さあベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。定量分析と定性情報を組み合わせて市場の動向を把握する分析手法とは次のうちどれ？ A. クォンタメンタル分析、 B. ボリュームテクニカル分析、 C. 微分積分いい気分ちょっと音ずれちゃいましたけど、あの途中に微分積分ってちゃんと入っていますでしょう。だからで微分積分と言いますと大学受験の頃思い出すリスナーの方も多いと思うんですが、
制限時間は10秒です。さあみんなで考えましょう。
ここまで。正解は A のクォンタメンタル分析でした。これは5月3日発売の日経ベリタス6ページプレビュー面に載っていましたニューワードという記事からの出題でした。
まあダジャレはさておきまして、受験生の頃の曽根さんがどういう学生だったのか、まあ、曽根さんのファンの方々は聞いてみたかったかもわかんないですね。やっぱ止めない方が良かったですかねこれ
いえいえ、それはまあまあおいおいということででは堀田さん解説をお願いします。
はい、これはですねクォンツという言葉とですねファンダメンタルズという言葉の合成語です。
はい、
クォンツと呼ばれる定量分析とですね業績などの経済基礎的条件、まあ、いわゆるファンダメンタル分析を組み合わせて市場の動向を探る分析手法というのがあのクォンタメンタル分析と言われています。
はい、
クォンツ分析というのは、まあ、数理統計分析とかも呼ばれますけれども、はい、高度な数学モデルを使って、市場を分析して投資戦略に役立てると、いうことなんですが、マーケットっていうのはですね数理統計のですね通りにはあのなかなか動かないと、いうこともあるんで、まあやっぱり経済のファンダメンタルに基づいた分析と組み合わせないとなかなか思い通りな結果出ないと、あるいは大きな損をしてしまうと、まあいったことがですね、まあ、特に2008年のリーマンショックの後にですね、問題意識としてあの市場関係者を持ちましてですね、最近流行っているということです。
この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは金融面から、 GE 金融解体で経営リセット、本業に回帰、規制回避目指すです。
経営の教科書と呼ばれる GE が金融事業から事実上撤退します。
はい、
これはリーマンショック後の金融規制の強化が背景にあると言われています。GE はどこに行くんだろうか、金融ビジネスの将来どうなるんだろうか、まあ、これをニューヨークの、佐藤大和記者とですね、平野真理子記者が、書いています。
次にマーケットビート面から、イエレン議長が漏らした本音です。
株価はかなり高い、金利はとても低い、FRB のイエレン議長が、まあ、先週こんな発言をしたんですけども、はい、これをきっかけに世界の株式市場が動揺する場面がありました。まあ、これがですね歴史的な継承になるのか、イエレン議長の本音はどこにあるのか、まあ、これを証券部の松崎記者に書いてもらってます。
最後にスマートライフ面の、加速するシェアエコノミー、駐車場、車椅子、野球場、何でも共有です。
カーシェアリングの会員が46万人まで増えてきたそうです。
はい、
実は私もマイカーをですね買わずに最近はカーシェアリングを利用しております。車以外の動きも取り上げてますので、記事をご覧ください。
ということで堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、番組宛てにメッセージが届いておりますので、ここで紹介したいと思います。ゴーマックスさん、30代男性の方です。曽根澄江のなるほどそうね、いつも本当に楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。曽根さんの癒し系の進行と解説陣のユーモアあふれる的確な解説の大ファンです。さて、1点ご質問です。日経ベリタスを購読したいと思っているのですが、電子版だけの購読ということはできませんでしょうか。紙はもちろんあると読みやすいのですが、場所も取ってしまうので思案しています、ということなんですね。
はい、実はですね、はい、ベリタスっていうのは電子書籍でですね、読んでいただくこともできるんです。
そうなんです。日経ベリタスは日経グループの電子書籍販売サイト日経ストアで購入できます。サイトにアクセスして日経ベリタスと検索してください。パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどを通じ、すべての記事を紙面イメージのまま読むことができます。価格は一部550円です。ぜひ電子書籍の方もチェックしてみてくださいね。はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。このベリソネ、過去の放送を聞けることご存知でしたか。番組のホームページではバックナンバーをいつでもお楽しみいただけます。ベリソネで検索するか、日経ベリタスのホームページから私の顔のバナーをクリックしてくださいね。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田正人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。